今日のところは僕、かいつまんでというかですね、やっぱ今日のところ、互いに愛し合うっていうことが、互いにっていうことが繰り返し強調されているということですね。これはこの屋根第一の手紙の3章の11からですね。3章の11から、互いに愛し合うこと、これが初めから聞いてるんですね。3章の11、そしてその後3章の23にも互いに愛し合う、から今日読み始めた4章の7節も互いに、それから11節、12節にも互いにという言葉が繰り返し出ております。こういうことから分かりますが、単に愛しなさいということではなくて、互いに愛し合うということなんですね。この点は他のことも同じ言ってると思います。互いに祈り合うということですね。でここのヨハネの手紙ではですね、すでにイエス様を信じる人たちに対してこう言われているわけです。信じる人のこの集まりのメンバーが互いに愛し合う、互いに祈り合うということが非常に重要なことだ。そしてこれは実はヨハネのこの手紙よりもっと以前にヨハネ福音書から言われていることですね。でその元になったヨハネ福音書の方、どこが元になっているかもちょっと見てみたら、それがですね、ヨハネの福音書の15章のところにありますね。15章のところ、今日の関連を見ますと、9節、10節見たらですね、父なる神が私を愛したように、私もあなた方を愛した、そして私の愛のうちにとどまれとあります。そしてイエス様の愛のうちにとどまる、そうしたらあなた方も私の愛にもとどまる、このことが言われておりますが、それもう一つ前にあるんですね。13章の34節にですね、ここでイエス様ご自身が最後の夕食の時ですね、最後の夕食の時の教えとして、私があなた方を愛したように、そういう愛であなた方も互いに愛し合いなさいと、ここから来てるわけです。そこのこの歌詞がまあ元になっているということ。それとさっき見たですね、 イエス様の愛のうちにとどまる。そしたら神様の愛、イエス様の愛のうちにとどまってるから、その愛をもって互いに愛し合うことができるということになるわけですね。で、この互いに愛し合うっていうのは人間的な愛ですることではなくて、あのブドウの木の例えっていうのは、最後のこのイエス様につながっておるということは、イエス様の愛のうちにとどまる。だからその愛をもって互いに愛し合う、まあ、そういうことになっているわけです。これは人間的な愛と全くだから別のものというわけですね。イエス様のうちにあってということですから、神様の愛、イエス様の愛をもって互いに、だからこれは好きとかいうのと全く別だし、ほとんどの人は愛というのは好きだと思っている大きな間違いです、ね、好きとか嫌いとかいうふうなことは神様とは関係がないですね。人間的な道徳的な感情で、それをこうやってイエス様のうちにあって、そしてイエス様の愛を受けて、それで愛すると、まあ、そういうことを私たちもいつも思っていなければいけないということは分かります。もう一つここのコツとですね、イエス様が別のところで非常に大事なと言われたこと、それは隣人を愛するということですね。隣人を愛するということと今日のところとどういう関係があるんだろうかということなんです。キリスト教といってまず愛という、それは隣人愛。ここのところはヨハネで言われている、あるいは手紙で言われているのは、あなた方って信じる人たちに対して言われているわけです。で、隣人を愛するっていうのはどういうことかというと、私たちがどんな相手であっても人を選ばない。だから例えば電車の中で乗り合わせた隣に乗る、あれ前に乗る、それもこういう隣人、仕事の場所で出会う人、いわば偶然的に通りすがり歩いておってですね、そういう人出会う人も隣人と。サマリアの人がたまたま通りかかった人が倒れているので助けた、それを隣人を愛する。隣人っていうのはたまたまというかですね、人を選ばない。それが悪い人であっても良い人であっても、強い人であっても子供であっても老人であっても死にかけたような人であっても、すぐ近くというか何かで関わりができた人、みんな隣人という。人間の愛は非常にその点は違うですね。自分と関係、まず家族、友達、あるいは好きな人と、それだけということになる。どんどんけど、イエス様が言うとこの隣人を愛するって全部含んでると。悪い人も関わりの人みんな含んでる。だからその中に敵ですね、敵を愛するということももちろん含むわけです。隣人を愛するということの中に敵を愛する、自分に攻撃してくる、悪口を言うてくるという人が、例えば自分の職場、あるいは学校、あるいは近所、そういうところにおったら、その人も一緒に隣人だと。だからイエス様の隣人、隣人を愛するっていう、イエス様の愛を持って愛するっていうことはみんな含んでる。一番そういう意味で広い意味になるわけです。で、だからキリストを信じる人たち同士の愛って、もちろん隣人愛の中に大きくいて含まれる。で、もうそのキリストを信じる人たちの愛っていうものが非常に強調されているのはどうしてかといえば、互いに愛し合うということでキリストがうちにある、愛することによってキリストがそこにいてくださる、そのキリストが力を与えて愛を注ぐので、これが広がっていくという。だからそういうふうに隣人愛の一番元は、まず信じる人たち同士が互いに愛し合う、互いに祈り合うということが元になって、 それから隣人を誰でも愛するような愛へと、まあ、広がっていくんだと。これは実際に迫害の時代とか非常に厳しい苦しい時代には自分の命も言えば惜しみ捨ててまでですね助け合ったと。そういうとこから広がったというところもあるわけですね。ですからパウロもですねガラテヤ書の5章のところでこの隣人の愛ということの広さを一言で増えています。5章の13-14です。ガラテヤ書の5章の13から14、349ページ。下の段ですね。349ページ、5章の下の段になりますね。5章の13、14。ここでもですね、この終わりのところに愛によって互いにそれでは使えるということですね。でここでも信じる人たち同士にはこう言われていますが、そしてこの律法全体が隣人を自分のように愛しなさいという一言で全部全うされる、そういう今言ったような意味でそういうところになるんですね。確かに隣人を愛するってことでみんな含まれる、その一番基礎、そしてそこから膨らんでいくためにまず信じる人同士が互いに愛し互いに祈り合うと。そこにイエス様が来てくださって一層そういった祈りの霊、聖なる霊をそこに癒してくださるということが言えるというわけですね。まあ、そういうふうに、隣人を自分のように愛する、これ全体がこれによって全うされているぐらい大きな意味を持っているということですね。そのためにイエス様も私につながっている、私のうちにとどまれ、その私の人は愛のうちだと、その愛でもって互いに合わせていることを繰り返し繰り返しこのように言われているということが分かります。こういうような愛が一般のことになっておりますが、この出発点はここでも読んだ通りに私たちが神を愛したので、まず神様が愛してくださるというふうにまず神様が出発点になっておるということがこのところでですね言われておるということと、このところで一番の愛っていうのは一体どんなことかというと、普通は親子の愛が一番だと思うけれども、その愛は一番では決してないということですね。ここで言ってる本当に愛を何によって知ったかということですね。それがこのキリストのことで初めて分かったということです。この9節でなるようにヨハネの手紙ですね、ヨハネの手紙の4章の9節であるように、神が一人子であるイエス・キリスト様を世に遣わして死んでくださった、そこに神の愛があったという、こんなふうに普通の親兄弟同士の愛は誰でも分かる、これは人間でなくても動物でもまあまあ分かる、神の愛、一人は死んでくださった罪の許しのため、そんなことは動物では決してわからないこと、まあ、そういうぐらいですね、この普通の人間は誰でもわかる愛と非常に違ったものだということなんですね。だからそれは勉強してもわからない、考えてもわからない、悪玉がよくてもわからない、動物もわからない、その愛がわかるのは本当に 神様をから啓示を受けて示された人でなければわからないと、というようなことなんですね。まあ、そういう場合を私たちも知らされたということと、もう一つここでですね、その神様のうちにとどまるということは非常に個人的なようなことなんだけど、もう一つここで、ヨハネの手紙で15節、4章の15節で、イエスが神の子、神と同じという意味で言ってるんですね。これは神の子、普通の神様が作ったというんだったら人間や動物も全部植物もそうですから、そういうことではなくて、この聖書で神の子っていうのは神と同じという意味で言ってるんですね。本質が 本質が同じという意味、イエスが神の子であること公に言い表す人が誰でも神がそのうちにとどまってくださる、そしてその神の愛がわかると。だからここで言ってるように、愛というと非常に個人的なように見えるけども、公に意義表すということが非常に重要だという、まあ、そういう社会的な広がりを持っていこうということですね。そういったことをちょっと付け加えていきたいと思います。あとは、まあ、あのこういうまでからどんな意味で、読む人は何かいろいろなことを感じたと思いますが、そういう意味で付け加えたことは、隣人を愛する、そしてここのところで言われる互いに信徒同士が愛するということの関わりということですね。まあ、そういうことを付け加えます。